The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、それでは長々とやってきたニュアンスネオリローデッド、
はい、
スマートフォンの話ですね。
はい、
初代2代目のリローデッドということで、製品については多分思いつく限りほとんど細かいこだわりからそのストーリーの裏側まで話してきたと思います。
はい、
本当にね、スマートフォンを作るっていうのはきっかけはね、割と軽めなところから入ってきたんですけれども、
どうすね、
実際やり始めてみるとこうしたいとかああしたいとか、まあ失敗した時のね、まあ初代のところからでも、まあこうだったらいいんじゃないかという形でトライを続けてきたというところで、
うん、
まあやっぱりね、自分としてもそれなりに大きなマイルストーンとなったんじゃないかなというところはありますね。
うん、
で実際メディア関係のところの部分では、まあ、Windows 10モバイルの時もかなり、まあ、アクセサリーメーカーが急にスマートフォン作ったというところで話題になって、たくさんメディアに掲載していただいたり、
うん、
Android の方もですね、うん、以前にもお話ししたような形でお財布携帯とか、
はい、
やっぱり支払い関係できるっていうのは大きかったところで、実際前にお話しした通り SIM フリー機でキャリアから販売してないものとして初めてお財布携帯が使えるというところも含めて、
ほうほうほう、
まあ本当にね、埼玉県の20人弱の会社がスマートフォンを作って、そしてこういうお財布携帯含めたテクノロジーもありつつデザインも含めてストーリーとしては多分メディアとしてはね、やっぱりやりやすいというか記事にしやすい製品だったんじゃないかなというふうに思います。
はいはいはいはい、
でまあそういう中でも本当にたくさん掲載してもらったんですけれども、まあ、僕として、一番心に残ってるっていうのが NHK ですね。 NHK のテレビのニュース7ですね。
すごいですね。
そう、僕が知る限りは、NHK の中でもやっぱりね、この夜のニュースの最初のところで出てくるっていうのは、
はい、
すごく大きいところなんですよね。
そうですね、
多分視聴率も高いニュース番組なんですけれども、うん、
ゴールデンタイムもね、
そうですね。で NHK の番組だから、まあちょっとこのね、参考に動画アップしちゃうみたいなことが実際にはできないんですけれども、うん、
はい、
僕も iPhone でね録画したやつがありますけれども、
はい、
それを見返すっていうのはね実際できるんですけれども、これをね公開して皆さんに見てもらうっていうのはちょっとできないので、このポッドキャスト聞いていて、で今後ねたまたま僕に会うっていうことがある人は、まあ言ってくれればその動画をお見せすること自体はできます。
はい、
でね、この番組の中でも新しい iPhone が出ましたっていう、まあ話題があって、うんうん、ファーウェイがだんだんこう伸びてきた時代だったんですよね。うん、で日本に支社ができて、
はい、
で日本のカスタマーサポートとかお店なんかもあったりしてっていうところで、銀座のオフィスでこう、
うん、
ファーウェイの日本の代表も出てきてみたいな流れがあって、うん、iPhone が市場をね席巻していって、新しいの出ました、大人気ですと。ただそこに挑戦していて、そして、
うん、
伸びているのがファーウェイですという話の流れがありまして、でこの2つが出てきた上で、うん、日本のメーカーも頑張ってます、はい、みたいな感じで、
おおおお、
トリニティのニュアンスネオっていうことで紹介されるんですよね。
一矢報いようと。
そう、これ本当にすごくないですか。
はい、
だってアップルできて、まあ、iPhone ね、そしてファーウェイっていうスマートフォンが出てきて、その次が
トリニティのニュアンスネオですからね。
三つどもえの戦いが。
いや、普通こう三つどもえにできるような三者ではないじゃないですか、はい、ここでもねデザイン性とか日本の部分で特化したものづくりの部分とか、
はいはいはいはい、
カスタマイズで新しいことができるとか、ちょうどあのロフトの渋谷で展示していたところでカメラ取材来てくれて、で僕がそこでインタビューに答えるみたいな感じの番組構成なんですよね、
うん、
アップルはね確か誰かが出るっていう感じではなかったんですけれども、まあ、ファーウェイはその日本の代表が出てきて、
うん、
そして僕が出てくるみたいな、まあ普通ね、ニュアンスネオの取材をするときには、うん、ニュアンスネオの取材っていうことでね、あの記事書いてもらうんですけれども、 NHK の方ではニュースとして取り上げられて、さらにこう、うん、時代の流れとしてのアップルやファーウェイ、そしてトリニティっていう流れになっていたっていうのは、まあなかなかすごいなっていうのは僕は思ってます。
美しいですね
っていうので、まあやっぱりメディアにいろいろ取り上げていただいた中で、まあ、一番やっぱりすごいっていうのですぐに思いつくのはこの NHK でしたね。
結構いろいろメディアは載ってますもんね、他でも。
そうですね、まあオンラインもまだ当時は紙の媒体もあったので、うん、そちらの雑誌みたいなところにも載せていただいたんですけれども、
うんうん
うん、まあ尺はねそんなに長くなかったんですけれども、やっぱり誰もが見ている、そして全国放送である NHK というのは大きかったかなというふうに思います。ということで、まあ、メディアにはね、まあ、いろいろ取り上げられたんですけれども、うん、まあ、実際販売台数としてはまあそこまでこう大きく売れるということもなくですね、やっぱりキャリアが販売してるっていうものを売るというのが、まあ、日本では一番大きな、まあ、一番強いチャンネルっていうことですので、うん、まあ、そこで売ってないものっていうのは、まあ、やっぱりちょっと売れないんですよね。
あ、そうですね。
まあそれだけじゃないし、それを言い訳にするっていうことではないんですけれども、
うん、
まあね、お客さんもキャリアで買うと、まあこのね、ここ最近は結構いろんな規制が入ってきてますけれども、まあ普通にね買ったら十何万するような iPhone が1円とか10円とか、うん、そのぐらいで買えちゃうわけですよね。
まあ、確か
に。キャリアとしてはそれから長い間通信費の中からその原資を出すっていう形なので、
うん、
iPhone といえばね最高級品じゃないですか。でそれがもう1円とか10円で買えて、でまあもともとねキャリアとはその何かしらで通信の契約はするっていうことで、うん、まあその前提でお客さん来るわけで、
そうですね。
そうするとやっぱり iPhone 買いますよね、実際問題なので、やっぱりそういう売り方でないとなかなか売れないというような、うん、まあその iPhone が1円とか10円で買えるのに、ニュアンスネオでじゃあ4万9800円ですって言ったら、うん、まあ iPhone 買いますよね。
うん、
世の中のね大半はやっぱりそういう買い方してるので、雑貨店とかロフトとか、
うん、
以前にお話しした Y モバイルの直営店とか UQ モバイルとか、あといくつかね携帯ショップとかでも取り扱っていただいたり、ヨドバシカメラ、ちょっとね曰くのお話もあったヨドバシカメラ含めた家電量販店でも、まあ使っていただいたんですけれども、結局そういう分割して安く買うっていうことが、まあ、できなかったっていうのがそれなりに大きかったかなというふうに思います、
うん、
なので製品の良さとかっていうのとは別のところで、
うん、
まあ世の中の人は買う買わないっていうところがあるので、結局ファーウェイとか、まあ、その他のところが頑張っていたとしても、うん、まあねちょっと若干ファーウェイは政治的な理由もあってね、なかなかうまくいかなくなりましたけれども、
うん、
まあ我々がここの中でさらにやっていこうっていうのは結構難しいのかなと でまあ今ちょっと難しいっていう言い方して、ちょっとこの言い方良くないですね。
はいはいはい、
うん、実際無理ですね、不可能っていうことですね、うん、なんで今こう難しいっていうのとダメだっていうので不可能に変えたかっていうと、うん、まあ難しいっていうのと無理とか、うん、不可能っていうのは似てるんですけれども、まあ全然違う言葉だっていうふうに普段思ってまして、
そうですね、
まあ、難しいっていうのは、うん、難しいけれども何かその難しさを乗り越えていければできるっていうことになるんですよね。なんで僕なんかはやっぱり難しいってなると、じゃあやろうっていうことになる時が多いんですよね。うん、逆にこう難しいのをやらないと誰でもできちゃうものなので、うん、そうすると全然差別化もできないし、まあ我々らしさもないので、うん、普段はこれやらないよねとか難しいよねって言ってることをなんとかこう頑張ってやりきって乗り越えるっていうところがポイントなのかなと思っているので、
うん、
まあ簡単だからできるよねっつってそちらに流れてしまうと、
うん、
まあ結局もし売れたら他の人たちは真似するし、そうするといわゆるねコモディティ化っていう形で製品に差別化ができなくなってくると、じゃああとは価格で勝負ねみたいな話になっちゃうので、
うん、
まあ今回で言えばニュアンスネオって結構難しいことをいろいろやってきて乗り越えてきたと思っているので、じゃあ我々と同じようなね、中小企業の会社がですね、おいいじゃんあれうちもやろうよみたいなことがあったとしても、まあ正直そう簡単にはできるとは思えないですね、
うん、
なのでまあ難しいからこそやるべきっていうところがあって、うんうん、まあ先ほど言ったようなね販売方式の違いっていうのはやっぱり iPhone はね本当にいいもので世界最高の製品なので、まあそれがね1円で買えちゃうんだから、
うん、
ユーザーにとってはもうベストとしか言いようがないんですよね。なんですけれどもこの形で言うと我々のようなね、うん、埼玉の中小企業が莫大な広告費をかけられるわけでもなく、うん、こういったね形でキャリアでも売ることができないという中で言うと、まあ、なかなかこれ以上やっていくのは不可能、難しいんじゃなくて不可能だというふうに思いました、
うんうん、
まあ実際こう日本でねキャリアで売ってない端末ですごく成功している製品って未だにないと思います。これはやっぱり不可能なんですね、
うん、
まあ、それくらいキャリアの力っていうのは強いんですよね。本当に端末としての競争っていうのはだんだんなくなっていってしまうっていうのが現状で、まあ実際日本の市場を見てもねなかなか面白い端末っていうのが出てこないですよね。
これただキャリア開拓の時にちょっとお話しされてた2、3年後だったら可能性あるかもみたいなのは言ってもらってたじゃないですか。その辺はどうなんですか。
そうですね、2、3年後に可能性があるっていうだけなんで、まあ実際やるとは言ってないしやるかもわからないし、はい、バルミューダっていうねデザイン家電をやっていたメーカー、うん、まあ、実際はバルミューダデザイン家電のイメージあると思うんですけど、うん、まあ、細かい話言うと寺尾さんっていうね社長は昔結構 iPhone のアクセサリーとかも作ったりしてたんですよね、
うん、
扇風機でねすごく家電の方でヒットしたんで家電メーカーみたいな感じになってますけれども、うん、バルミューダも携帯出しましたよね、
うん、
でコンセプトとしては今までにはないものだったかなと思いますし、ソフトバンクから売ってましたけれども、
うん、
おそらくキャリアで売ったからこその制限っていうのがいろいろあって、
うん、まあ、
だから
こそ、
正直思ったように作れなかったんじゃないかなというふうに思っています。もちろんね聞いたわけではないので想像なんですけれどもね、
うん、
キャリアで売らなきゃ売れないっていうのがありつつも、まあキャリアで売るには縛りがいろいろあるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
なんで我々が作ったようなコンセプトっていうのは、うん、そのまんまキャリアで売る端末に対して同じようにすることが できないんじゃないかなと思います。
うーん、
なんでね、やっぱりユーザーが何千万人っていうですね状態でいて、そこへ製品を出す、でキャリアショップもおそらく3000店舗とかそれぐらいあったりするんですよね。2000店舗3000店舗っていうところで、でそこで販売していくっていう中で言った時には、まあ、ああいう着せ替えみたいなのもなかなかできないし、もっとこう安定したあの品質の素材を使わないといけないとか、そういったあたりで、なかなかキャリアであのニュアンスネオのコンセプトをそのまんま作って売り出すっていうのは結構難しいかなと。でさらに言うとやはりカメラですね、個人的にはこのキャリアの話とカメラの話がかなり大きいところですかね、これができないとなかなか売れる端末にはできない、カメラで綺麗に撮れるっていうのが大きなところだと思うので、まあ、それができないといけないと。でニュアンスネオ自体は、まあ、生産するのをやめて販売もやめて、でその後まあサポートをしていたっていう形なんですけれども、前回お話ししたように、まあ、ソフトウェアのアップデートもまあ約束を果たした上でやりつつ、最終的に2020年の9月30日に、サポートも含めて終了という形になりました。
その時間も思い入れもすっごい欠けてる製品なわけじゃないですか。このまんまだったらこう続けるのきついなって頭によぎってから本当にもうやめようって思うまでの時間ってどれぐらい時間かかったんですかね。
時間、
結構なんか論理的な判断だけじゃなくて心の整理も必要なのかなって。
そうね、まあその突然急にやめようってなったっていうことではなくて、
あ、まあそうか、
やっぱり徐々にカメラもなかなかいかない、それから先ほどのキャリアでやってないことによる売れなさみたいなところも含めて、スペック合戦していくのも無理だしと、どうしてもハイエンドの性能がいいものが我々のよりも安くなる、やっぱこうスマホってね規模の論理がかなり効く製品でもあるんですよね。なのでたくさん売れる製品っていうのはいろんなことができるんですけれども、まあちょっとしかね売れないのだとなかなか大手には立ち向かうことができないぐらいのものになってしまうというところで、難しいなと思っていたところが、まあ、だんだん不可能だなっていう形になったというようなところですかね。
だんだんと。
それでですね、まあ実際サポートとかもしながら、まあ当然自分も自分の端末としてずっと使ってきたんですけれども、
はい、
まあそのニュアンスネオのね、自分が使ってたものも寿命というか、まあ、ある日ね、タッチパネルが全く操作できなくなっちゃったんですよね。
はいはい。
バッテリーもね、へたりつつ、まあ、そこはね、交換自体は可能だったんですけれども、まあ、画面もね、本当に結構やっぱ綺麗だったんですよ。以前にお話したようなね、シャープの液晶は。ただ、タッチ操作できないと、スマートフォンとして、まあ、成り立たなかったので、まあ、これ以上端末使えないなと。で、まあ、サポートでね、いろんなパーツ使ってたので、自分としても、まあ、それなりに使ってきたっていうところもありつつ、まあ、iPhone はね、実際、はい、毎年買い替えていたんですけれども、このニュアンスネオのリローデッドは、だいたい4年ぐらい。同じ端末を使ってきたので、これ以上っていうところもあったし、パーツもねだんだんなくなってきてっていうところもあったので、まあ自分の中ではね、1台のスマートフォンをまあ4年も使うっていうのはまあ一番長く使ったかなというふうに思います。
しかも作った生みの親が最後の最後まで使い切ったってことなんですね。
そうだね、まあ、お財布携帯をメインで使っているところで、これを移行しなきゃいけないっていうのがあったんですよ。で、その用意をする前に急にタッチできなくなって操作できなくなったんで、移行できなくて 今は割とあのお財布携帯とか電子マネー系の端末をね、はい、買った時の機種変更の、あの移行って簡単なんですよ。ただこのニュアンス変の時にはまだそんなに簡単でもなかったし、さすがにあのタッチできないと移行自体できないので、
うん、
まあ、それでも一応ね救済措置はあったんだろうけれども、このニュアンスネオ実は USB Type-C のポートにキーボードとマウスをつなげるとキーボードとマウス使えるっていうですね裏技がありまして、
はい、
でこれを使ってですね、なんとか移行したっていうのを、まあ、トリニティのブログに最後の最後に書いて、まあこれでさようならっていうことで終わりにしました。
はい、
でピクセル、
うんうん、
Google の、スマートフォンのピクセルに移行して、うんうん、その当時は iPhone12 だったのかな、
はい、
でピクセルと iPhone の、日本使い両方使いになって終わったというところですね、
うんうんうん、
で最終的に使えなくて終わったんですけれども、まあそれでも、うんうん、見た目はね本当にかっこいいっていう風に思ってたんで、デスクにずっと置物としては飾ってありました。であと一応トリニティは社内で外からね電話かかってくるじゃないですか。でそれを受けるような形でニュアンスネオリローデッドで内線とか電話を受けるっていうのをやってたんですよ。でそれもだんだんだんだん寿命が来て壊れては iPhone に切り替わってっていうことでやってて、まあそっちもまあそれなりには長く使われたんじゃないかな。でもそれもね、まあ最終的に終わってしまって、うん、使ってる端末はもうなくなってしまってということで、僕の、
うん、
そしてトリニティのニュアンスネオの挑戦はここで終了という形になりました。
この挑戦を経て社長としてなんか学んで他の事業に生かしてったみたいなことってあるんですか？
そうね、まあ一つ大きなところとしては、なんかさっきちょっとね言ったような難しい、
うん、
結構厳しいな、普通に考えたら無理だな、うん、って思うようなことでも、うん、実際やればできることは結構あるかなというふうに思っていて、まあこれがね難しいと不可能の大きな隔たりのところかなというふうに思いました。なのでまあスマートフォン作れんだったら割といろんなものは作れんだろうなっていうふうに思ったのが学びですかね。なおかつ本当に少人数で、
うん、
やれたっていうのも大きいかもしれないですね、うん、なのでその後もね難しいならやろうっていう風になりました。そこが一番こう活かせるところかなという風に思いますね。
だからその困難を乗り越えるなんか感覚がこれは困難じゃないみたいな、ハードルが下がったみたいな。
そうやっぱね携帯作れるんだから、そしたらもう本当
そうっすよね、
何でも作れるよねっていう感じですね
そうっすよね。
それでまあ最後の最後なんですけれども、
はい、
これ初代の時にお話ししたと思うんですけれども、ニュアンスネオっていうですね、まあニュアンスっていうブランドからネオっていうね名前にしたというところで、うん、トリニティの社名っていうのがね、
うん、
映画のマトリックスというところから来ているという話をして、でネオっていうのがね、はい、このマトリックスの主人公、まあ、キアヌ・リーブスが演じている主人公なんですけれども、うん、まあスマートフォンなんで主人公ということでネオにしたっていう話をしたと思うんですけれども、
はい、
このリローデッドっていうのもマトリックスの映画の2作目がリローデッドっていうことなんですよね、タイトルが。
はい、
でちょうどね OS を入れ替えてリロードする、
はいはいはい、
まあ、弾を入れ替えるっていうようなリロードから来ているんですけれども、まあ名前がちょうど合ってるよねっていうのもあるし、2作目 2代目っていうことでもあるので、ニュアンスネオリローデッドっていう名前にしたんですよね。
はい。
ただここから考えるとマトリックスというのは3部作なんですよ。なんで、
はいはいはい、
普通に行くと次3部作の3代目が出てくるんでしょっていう話にやっぱりなっちゃうん
ですレボリューションでしたっけ。
そう、あのレボリューションズっていうのがあるんですね、はいはい、最後でどうしてもこの話になっちゃうんですよ、はい、でニュアンスネオリローデッドが終了しましたっていう話の後に、
はい、
もうね実際数年は言われ続けていましたね。レボリューションズまだですかと。
それだけみんな期待したんですね。
そう、まあないって言ってるんだけれども、基本的にないってまず発表するまでは絶対言うじゃないですか。
まあ確かに押すな押すな的な。
そう、もうやるって言ってて、例えばそのニュアンスネオリローデッドが終わります、じゃあレボリューション出しますってその場で言ってたら、あ、じゃあどっかで出んだなって言って出すときにサプライズでも何でもないから、基本的にはねやらないっていう風に本当はやると思っててもあの、はいはい、やらないっていうしかないんですよね。
はい。
で、まあ、それでね今思い出しましたけれども、 iPod があって、 iPod ってオーディオプレイヤーだったんですよね、うん、まあ今知らない人もちょっと増えてきたと思うんですけれども、その iPod のちっちゃな画面のところで写真が見られますっていうですね、 iPod フォトっていうのがあったんですよ、うん、まだあの iPod タッチみたいなねタッチパネルじゃない頃ですね。でコイル型のコントローラーで写真を切り替えていくんですけれども、
うん、
最初そのジョブズがですね、こんな iPod で写真なんか見るわけないだろうと、バカかお前はぐらいの勢いで、これはもうオーディオプレイヤーなんだから写真なんか見ないよっていうことを言ってたんです。
はいはいはい。
なんですけど、その次のモデルでこんな美しい写真が見られる iPod が出ますと、その iPod フォトっていうですねいうのをこう自信満々にこう出してきたんですよね。であれみたいなっていうのは、このね彼はそういうあのエピソードいっぱいあるんですよ。
はいはい。
っていう感じで、まあ出さない出さないと言ったら出すみたいなのがあるんですけれども、はい。なので僕は本当にないっていうことを言ってるんだけれども、本当にないから、だけどそう言っているふりで本当はあるんじゃないかっていうですねいうふうに言われ続けてたんですよね。ただ名前もレボリューションズだし、
うん、
革命的にならなきゃいけないし、でさっきから言ってるようなもう絶対無理だっていうね、不可能っていうところがやっぱりあるから、
うん、まあそうですね、
うーん、これ以上ね、うん、できることがないなと。キャリアでやるにせよ、まず扱ってもらえるかも分かんないし、扱ってもらえた時にもいろんな縛りがあってっていう話とか、うん、カメラのね部分も含めると、まあ実際には本当にきっぱり諦めてたんですけれども、
うん、
まあ期待してますみたいなのは言われ続けてましたね、
うん、そういう意味では今回のこの、まあ、前10話ぐらいを聞いて、これまで期待してた人たちもやっと納得できて次に迎えるんじゃないですかね。
そう、
はい、
今さらっと言いますけど、まあ、裏側も含めてね全て思いつく限りのことはね語りましたし、好きでいてくれた人たちも僕の思いとかも含めてね分かってもらえたのかなというところがありますので、うん、最後成仏というかね、うん、してもらえたんじゃないかなというところで終わりということにできたのかなというふうに思います。
いやすごい貴重なお話ありがとうございます。
これ辺本当はねあのブログで書こうと思ってたんですけれども、喋る方がまだねいけるんだけど書くのが壮大すぎてちょっとねできなかったですかね。
これジョブズとかってこういう話ってするんすか、こういう裏側の話とかって。
いやないと思いますよ。
しないですよね。未来が変わるんだみたいな話はしても、
はい、
そうっすよね。
実際は僕が思うにはそういう 細かい苦労自体はしてないと思います、うん、あの担当がいて担当にこう思ったのをやらせるみたいな感じで、で工場行ってどうこうとか、あの夜中にどうこうとかみたいなのはまあジョブズ本人はやってないと思いますけどね、うん、はい、
なかなか聞くことのできない話。
ただね、やっぱりそうやってできるのはいいなとは思います。
なんでなんすか？
だってほら、その規模が違うし、かけてるお金とか、その担当だってすごい能力ある人だったり、工場だってもうやっぱ対応が全然違うからね。
まあ世に広まったね。
まあね、
うん、
カメラとかでももう最高のセンサー使えるし、ディスプレイはもうこういう美しいもの、こういう風に搭載して OS はこうやって連携してやってくれっつったら、本当にね、わかりましたっつって何百人の開発チーム、まあ、そんなにいたかわからないけれどもやってくれるわけですよ、
うん、
っていう感じの開発をできたら本当にまあ幸せかなと思いますけどね、はい、まあ、間違いなく世界中の人の生き方を変えるような製品ではありますね、うん、iPhone はね。
まあそりゃそうっすよね。
はい、まあ実際ね、僕らは OS 開発してるわけでもないしっていうことがあるんでね、苦労が足りてるわけではないとは思いますけれども、うん、やれる中ではやりきったかなと思ってます、はい、そういう形で、うん、このニュアンスネオリローデッドとして、うん、ニュアンスネオスマートフォンを作るっていうですねシリーズはここで終了となります。
はい、
でここまでスマートフォンっていう最新のテクノロジーの、部分の話をしているんですけれども、
うん、
これが終わったその次っていうのは実は全く電気が通らない製品シリーズを作ってるんですね、このニュアンスというブランドで、
うん、
なのでニュアンスの次のシリーズまで続けてねお話ししたいなというふうに思っていますので、
はい、
また引き続き来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。